ラジオポアロは第424回配信分よりラジオポアロ別館として YouTube でもお聞きいただけるようになりました。別館では番組でご紹介している楽曲もお楽しみいただけます。今後とも本館別館ともにどうぞよろしくお願いいたします。ラジオポアロ、皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ系スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。11月です。すっかり紅葉。パーソナリティの上条英子です。そして、
はい、年賀状売ってるんですよ、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。はい、というわけで
息が合ってますよ。
はい、今日からですね、リモートではなく、
はい、
はい、ちゃんとスタジオ収録ということで、はい、お久しぶりでございます。
ちょっとうるさかったかな、大丈夫かな、
いいかみたいな。もうね、かっちゃんも大変お久しぶりでございます、ね、
お久しぶりです。
なかなかね、会うこともなく
て、ね、そうです。同時に音が聞こえるっていうのは不思議だ、ね、久しぶりですよ。
なんかこう、うん、なんで、うんとか言ってね、うん、そんな感じでしたけれども、はい、ね、そんなこんなしてるうちにもう11月になっちゃいましたよ。
ですよね。
どうですか11月、もうあと1ヶ月で今年も終わり、1ヶ月2ヶ月で終わりですよ。
どうなんだろう、
びっくりですね。もう葉っぱもねすっかり色づいて、う
ん、ね、紅葉のシーズンですよ。そ
う、毎回私言うんだけど、うんうん、うちのね、家の前の公園の、
はい、
木がですね、はい、秒速で赤くなるんだけど今年も秒速で赤くなるのを目にしました。ねえ、気がついたらもうハロウィンも終わりまして。
そうですね、
うん、なんかね、ハロウィンだと毎年ね、いろいろハロウィンのね、イベントの告知だったり私もやらせてもらったりとかってあったんですけども、はい、なんかそこで来ると、ああ、もうそろそろ寒くなる、
そう、
うん、秋冬がやってくるっていう感じだったんですけど、うん、何もないまま、まあまあもうね、クリスマスお正月、
季節がもう冬に、う
ん、ね、はい、まあでもね、多少安心というか、うん、ちょっと感染の、うん、数も少なくなったりとか、うん、なるべくこう、まあ、まだまだ全然ね、はい、わーっとやっちゃうわけじゃないですけども、うん、ちょっと安心する日々になってきましたね、
うん
うん、なのでね、皆さんちょっと、まあ、私3回目の、ね、ワクチンぐらいまではちょっとこうギュッとこうして、で、あときっとお薬ができると、
うんうん、
信じながら
期待しましょう、うん、
期待しながらね、はい、まあ、桜が咲く頃にはね、
ね、
普通のお祭りができるようになってるといいななんて思うんですけれども、ね、まあ、そんな気持ちをちょっとワクワクっとさせて、うん、いけてるねって思うようなニュースを、お届けしたいなと思います。はい、はい、松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。今回の松戸経済新聞ニュース、これは先週とかもね、松戸ももちょっと告知させていただいておりましたが、はいはい、松戸21世紀の森と広場で音楽フェスキッチンカー出展もという記事です。松戸音楽フェスティバル松音が11月6日21世紀の森と広場で、あと森のホールで21で開かれます。今回初めてとなる同イベント、21世紀の森と広場の特設ステージ、ブリッジステージとグリーンステージでは松戸市国際交流協会の会員によるネパール民族音楽の演奏、松戸市市民吹奏楽団松戸ブラスオーケストラの演奏など11組のアーティストがステージパフォーマンスを披露します。森のホール21の大ホール、ホールステージでは松戸市内の中学校高校による各種音楽コンクール受賞記念演奏会、松戸法人会の招待を受けた中学校2校の吹奏楽部による演奏会、プロの声楽家演奏家によるオペラ渋沢栄一と徳川昭武と森律子の知られざる物語1867御代に花咲くの公演を行います。ブリッジステージとホールステージの模様は松戸音楽フェスティバル公式 YouTube チャンネルで配信されます。21世紀の森と広場内光と風の広場と森のホール21の4階レセプションホールでは参加型打楽器セッション、ドラムサークル、実際にハンドルを回して演奏を体験できる手回しオルガン、 マジック、ジャグリング、バルーンアートの2人組、ピエトロニカによるコンサートショーの各種ワークショップを開きます。センダボリ池に面した池のほとりには、生け花で飾られたフリーピアノを設置、来場者が自由に演奏できます。会場内2カ所ではキッチンカー13台が出店し、パスタ、丼物、唐揚げ、たこ焼き、ソフトドリンクなどを販売します。松戸音楽フェスティバル実行委員会事務局スタッフは、イベント会場では新型コロナウイルス感染症対策を十分に行います。来場者の皆様には、声は静かに、心躍る音楽体験をしていただくことで、音楽の裾野を広げるとともに、音楽の街松戸を感じていただければと来場を呼びかけています。開催時間は10時から16時、入場無料。で、好天の時は中止ですが、まあ、多分大丈夫でしょう、きっとね。はい、うん、という記事です。はい、こちらはですね、もう本当に久しぶりのイベントということで、はい、うん、この後ゲストさんにお越しいただきまして、こちらの松音の告知をしていただくことになっておりますので、続きましてゲストコーナーでまた聞いてください。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。というわけで、続きましてはゲストのコーナーです。どうぞ。さて、本日は久々にスタジオにゲストの皆さんにお越しいただいております。はい、はい、ご紹介します。松戸市教育委員会社会教育課から杉本さんと前野さんです。こんにちは、どうぞよろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。はい、先ほどね、松戸経済新聞ニュースでもご紹介した、はい、で、その前の週か、ずっと前から私たちご紹介し続けております、ね、はい、松戸音楽フェスティバル松音のご紹介にということでお越しいただいております。本当にね、久々のイベントということで、まずじゃあどのようなイベントなのか教えていただいてよろしいですか。
はい、松戸市では、市内各学校が音楽コンクールなどで優秀な成績を収めるなど、目覚ましい活躍を見せているほか、はい、市民団体の音楽活動も盛んに行われています。うんうん、
はい、
この松戸音楽フェスティバルは、例年行われている学校の受賞記念コンサートに加えて、市内外でさまざまな音楽活動を行っている方、それからプロの演奏家の演奏などを楽しんでいただいたり、あと聞いていただくだけではなくて、ワークショップとかフリーピアノといった形で来場者が参加できる企画を取り入れることで、音楽の裾野を広げ、音楽の街松戸をさらに推進するイベントとして今回初めて開催するものです。
はい、ね、やっぱり松戸はもう市内の学校が ね優秀で、
そうですよ、金賞も取るし、うん、優秀賞も取るし、ね、素晴らしい ね、うん、ね、
それをね、うん、まあ聞きながら、はい、プロの音楽も聞きながらね、うん、すごいなと思うんですが、まあ、この開催というのを決めたというか、開催までの経過というか経緯をよろしければ教えていただけますか。
はい、今回は松戸市教育委員会社会教育課が事務局となりまして、はい、松戸音楽フェスティバル実行委員会という形で開催をいたします。で、実行委員会にはですね、松戸市の町内の関係部署だけではなくて、松戸市の音楽協会ですとか、はい、松戸市観光協会といったところのさまざまな分野の方に外部委員として参加していただいています。
はい、
で、皆様にはこう内容に関するこうご意見だけではなくて、こう今回ちょっととても悩んだのが、この開催方法をオンラインでやるかとか、うん、はい、こう実際会場でやるのかといったところはもう直前までこう議論がありまして、そういったところにも準備にご尽力をいただいて今回開催となりましたので、
そうなんですね。はい、まあ、今ね、実際のパンフレットを見させていただいてるんですけれども、はいはい、まあ、一応ね、いろんな場所での音楽ステージとあとワークショップもあって、で、まあ、私はちょっとやっぱすごい嬉しいなと思ったのは、キッチンカーが復活しているというね、
屋外でね、キッチンカーですよ。
もう、ね、森のホールでこういったことをするのもかなり久しぶりですよね。
久しぶりですね、はい、ただお酒はちょっとないんで、
あ、まあ、
申し訳ありません、
そこ私に挑戦個人的注意みたいな、はい、そう、まあね、まあ、今こういうご時世ですから、まあ、お酒はまだちょっと無理だけれども、で、少しずつですよ ね、
そうですね、
美味しいもの食べて、いい音楽を聴いてという ね、 ね、そういうちょっと、まあ、そこだけでも十分私は楽しいかなとは思います。で、まあ、一応まあこういうね、大きなイベントでいろんな見どころあると思うんですけれども、まあ、主に見どころを聞きたいんですが、どこら辺が見どころでしょうか。
ですね、うん、一応森のホールの大ホールの方で、はい、まあ、例年行われているものではあるんですけれども、はい、学校のこう受賞記念コンサート、はい、今年度こうコンクール等で優秀だったか学校の、はい、演奏会の発表があるんですけども、こちら今コンクールとかがこう全然お客さんが入れない形でこう開催されていることが多くてですね、
はい、
保護者の方にとってもこう子どもの演奏が見られるっていうのがかなり貴重な機会になるかなと思っています。で、ね、これライブ配信もします
ので、はい、配信もあるんですね。
そうですね、なので、はい、こう行くのはちょっとなっていう方でもこうお家で見ていただいたりとか、そうですね、そういうちょっと見る機会になるかなというのは1個あります。
はい、配信があるとなるともう本当に、うん、まあ、全世界のね聞きたい人はみんな聞ける、ね、ということになるので、まあ、その場所にいる方ももちろん配信でも聞いていただけるということですね。
はい、特設のホームページが松戸音楽フェスティバルの特設のホームページがございますので、はい、そちらに YouTube のリンク貼っておりますので、
はい、なるほど、
そこから生でライブで見れますので、
はい、皆さんね、はい、お出かけちょっと難しいっていう方もぜひ聞いていただけるということですね。はい、はい、その他には何かありますか？
あとはですね、うん、これもちょっとホールのイベントになりますが、はい、最後になるイベントなんですが、はい、演奏会形式のオペラということで、
オペラ、
はい、タイトル1867というものなんですけども、はい、これ現在放送中の大河ドラマ、はい、青天を衝けってやってるんですけども、はい、これの主人公渋沢栄一と松戸の途上亭って皆さんご存知かと思いますが、
はい、
こちらのゆかりの徳川秋武を題材にしたものになりまして、はい、今年2月に、市民劇場で初演されたものになるんですけども、うん、当時市民劇場でやった時にやっぱりコロナの関係で、
うん、そうですね、
はい、来場者がとても制限した状態で公演したものになりますが、うん、今回森のホールの大ホールっていう一番広い会場でやりますので、うん、まあ、多くの方にご鑑賞いただけるといいなと思っております。
いいですね、これね、
でも入場無料なんですよね。
あ、そうですね、
無料
です
ね、
全て無料になってますね。
そう、これ確か市民劇場の時も私たち告知をねさせていただいたんですけども、1867ミヨに花咲くということで、まあいろいろ、まあオペラですからね、お芝居、ね、歌どちらも楽しめるということで、まあね、今年はちょっと晴天をつけにね、もう明け晴天をつけにくれるみたいなね感じではございますけれどもね、
うん、
それを見ることができますということですね。はい、でも他にもなんかいろいろなステージなどが、
あ、そうですね、あとは外二十世森と広場の方で、はい、野外ステージでのこう演奏ですとか、
はい、
あとその外でワークショップですね、これは皆さんに来ていただいた方に参加していただけるものをご用意してますので、比較的こう幅広い年齢、ちっちゃいお子さんとかでも楽しんでいけるような、
そうですね、
はい、ものになるかなと思ってます。はい、
もうブリッジステージ、グリーンステージということでね、私たちとも懇意にさせていただいております、
はい、
坂本拓也くんがいろいろと仕切ってらっしゃるようでですね、はい、で拓也くんのコンサートもそうですけれども、うん、他の皆さんのいろいろなステージも見られるということで、
うん、
まあちょっとこれは気持ちいいでしょうね、外
ね、
今まだそんなに寒くないですからね、うん、お天気さえ良ければもう今のところ大丈夫なんですよね。
あ、そうですね、
お天気
ね、一応晴れマークがついてます、う
ん、ね、
はい、
ちょっとすごい本当に楽しみでございますけれども、そう、これね、日にちいつですかっていうことなんですよね、まだ言ってません、
ね、はい、
音楽フェスティバルはいつ開催に なりますでしょうか。
11月6日土曜日、はい、今週の土曜日ですね、
はい
はい、
もうすぐですよ、
ね、
明後日ですよ、
うん、
はい、でホールステージは9時30分開始予定ということで、10時から16時まではがっつり楽しめるということですね。はい、でワークショップもこれ無料なんですよね、先着順とかで楽しめるのかな。
そうですね、ちょっと受付だけさせていただくので、うん、
はい、
先着順にはなりますが、全て無料になってますので、
このね、ダンボールのピアノ、
フリーピアノありますね、
これすごくないです？はい、すごい綺麗なお花が、
ね、
うん、ダンボールで作られてるんですね。
ちょ、これがイメージ画像なんですけど、これに近しいものを、まあ、外見がダンボールでできてるんですけど、中身は電子ピアノが入ってるので、
ね、だからこれみんなで弾けるやつですよね。
そうですね、
はい、
お一人様5分くらいで交代で弾いていただけますので、ちょ、腕にこう覚えのある方というか、はい、弾ける方はぜひ、覚えのある方
ぜひ
ぜひぜひ、はい、
ね、いいなと思いますけれども、はい、で、まあ、いろいろと今後に向けてのこととかもあると思うんですけれども、まあ、今回第1回ということで、はいはい、いかがでしょうか。
そうですね、今回ちょっと初めて開催させていただくので、はい、かなりあの試行錯誤してやってるところはありまして、
はい、
まあ、終わった後にあれがどうだこれがどうだっていう、こう反省なんか出てくるとは思うんですけども、
はい、
一応現状であの今後ですよね、どうあの市民参加をもっと増やしたらとか、
うん、
そういうもう次に向けての意見とかもであの出てはいるので、
はい
はい、そういった展望もあるんですけど、あの差し当たってやっぱあの初めてなので、あの当日あの滞りなくできるように、あの残り少ない期間ですけど、うん、準備の方頑張っていきたいと思いますので、
ぜひ、
はい、よろしくお願いします。
初めて至らない点とかもちょっとあるかもしれません。
そうですね、そこはちょっと勘弁していただいて、はい、
でもね、こういうイベントがねまた定着して、うん、また楽しいね日が過ごせるように、
うん、
まあ、今回ちょっとコロナもやっと落ち着いてきての開催ということなので、皆さんぜひねお出かけいただけたらと思います。でさっきも私言いました、キッチンカーも何種類も出ますよ、
ね、
うん、本当にね
楽しみ、
うん、美味しいものを食べながら素敵な音楽を聴いたり楽しんだりしてください、うん、そして、ちょっと注意事項なのかな、9時半ご案内いかがでしょうか、
うん、すみません、ちょっとあのパンフレット等でちょっと記載している内容なんですけども、はい、ちょっとあの伝わりづらいかなというところがあったので、ちょっとここでアナウンスさせていただければ
、
はい、ホールステージなんですけども、
はい、
9時半開始予定という記載をさせていただいてるんですけども、
はい、
会場、あの実際会場に入れるのが、
はい、
9時10分からを予定してますので、
はい、
あの学校のコンサートを希望されみたいよという方はこの会場時間にできれば合わせてお越しいただければと思いますので、
はい、
よろしくお願いいたします、はい、
そうですね、そんなお時間にお越しくださいということです。まあ、皆さんあの松戸の方ならあのどこにあるかご存知だとは思いますが、まあ、改めてアクセスをちょっとご紹介していただけたらと思いますが、
はい、
はい、
森のホール21と森の森と広場ですね、
はい、
公園の方は、最寄り駅が、矢柱駅、はい、新矢柱駅になりますので、まあ、駐車場も有料駐車場もあるんですけれども、はい、できるだけ皆さんの公共機関を等をご利用いただいてあの来ていただければと思います。徒歩15分くらいで、うん、来れますので、
そうですね、はいはい、あとはバスもね、
バスも、はい、出てますんで、
はいはい、
駅から循環で出てますので、
はいはい、あの矢柱からはすぐバス乗ってね着きますんでね、はい、なので皆さんよかったら、まあ、お天気が良ければちょうど気持ちのいい季節かなと、
ね、
うん、思いますんでね、お越しいただけたらと思います。もちろんあの感染対策なども徹底しておりますので、まあ、あのそういったこともご安心して、
はいはい、
来ていただけたらと思います。
ぜひ、
はい、最後に何か一言ございましたら、はい、
はい、ちょっと、
まあコロナがありまして、はい、まあ、こういうイベントとかがことごとく、
は
い、
うん、
倒れてきたという経緯がございまして、
はい、
それでまあ今感染者数がちょっと抑えられつつあり、そこの初めてのまあ大きなイベントというかになりますので、
はい、
ぜひ皆さんにお越しいただいて楽しい一日を過ごしていただければと思います。
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。今日のゲストは松戸市教育委員会社会教育課から杉本さんと前野さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。お待ちしております。
簡単クッキングのコーナー、パチパチパチパチパチ目の前にいるんだから何か言ってよズームじゃないんだから。
いや
ー、
これ本当に好評ですよ。
ありがとうございます。
あの、はい、さっきいきなりあれでしたけど、
うん、
ベリベリクッキングという、
そう、そうなんです、
ね、はい、別名、
別名、はい、あの私があのインターネットでですね、
はい、
あの書き込みをする時のハンドルネームが、はい、ベリさんって呼んでるんですけど、はい、自分のことね、
はい、
でそこで、ベリベリキッチンというね、はい、お名前をつけていただいたので
別名はベリベリクッキングです。
ベリベリクッキングということで、はい、お送りいたします、
はい、
このコーナーはですね、もう配信スナックかんこどりではなく、
うん、
配信スナック夜間飛行オンライン、
はい、
木曜日配信で、そちらでお通しクッキングを作られている木曜日担当のそば職人でもあるちゃんいちさんのお通しクッキングと連動してお送りさせていただいております、はい、で先週ちゃんいちさんのお料理はですね、
はい、
もち巾着の煮物でした。
あれちょっと斬新でしたね、
はい、そう、あのもち巾着を主役にするという、う
ん、すごい
ことがね、
うん、
で 餅巾着って人気があって、はい、おでんの時とかも結構あの、はい、取り合いになったりするんだけど、
子供に人気、
うんうん、なのに主役にあんまなったことがないということで、うん、で、ちゃんいちさんがですね、餅巾着をねカレーに主役にしてくださいました。
すごい斬新、はい、本当に
本当そうだった。でこちらのね、一応餅巾着の煮物の作り方もご紹介したいと思います。まず1番、鍋に油を敷き、刻み生姜、鶏ひき肉、ネギなどの野菜、お好きなキノコを炒める。2、水を足し餅巾着を入れ、餅が柔らかくなるまで煮ます。3、めんつゆで味をつけたら完成ということで、あ、酒、めんつゆですね、うん、なんで非常にもう入れて味付けするだけなんで、うん、とっても簡単です。ですごくね、あの今回はもうあの配信だけじゃなくて有観客で、うん、あの配信をされているので、はい、お客様がすでにねいらっしゃって、で召し上がってて、美味しいって言ってました、ね、はい、なのでね、これ餅巾着を好きな方はぜひ主役にしてあげていただきたいと思います、うん、そして私どもが紹介しました福神漬けのポテサラも作ってくださいました、
ね、はい、すごい、
うん、なんかねドキドキするのは、あの有観客でそこに目の前にお客さんがいらっしゃるのに、はい、自分の作ったレシピを作ってくださって、はい、みんなが食べるというね、うん、そのドキドキしますね、美味しい美味しいって言ってくれるかなみたいな感じで、
もう生で反響がねできる、出るからね、
見えちゃうから、うんうん、なんかもうすごいドキドキしましたが、うん、まあ、あの結構好評で私も嬉しかったです、はいはい、いつもね本当にね、あの配信しながらお料理作りながら、うん、お酒も作りながら ね、とっても忙しいと思いますけど、本当にありがとうございますね。私のも作ってくださって大変嬉しかったです。そして今週の私のベリベリクッキングなんですけれども、はいはい、今週はですね、おつまみネギぶり鍋をご紹介したいと思います。はい、ネギぶり鍋です。
ネギぶり、
はい、はい、これはですね、あのワインソムリエの田崎真也さんがですね、
はい、いらっしゃいますね、
はいはい、赤ワインに合うと言って紹介されていたネギマ鍋のアレンジなんですね、
うん、
でマグロは、あのお刺身で食べるマグロをこの田崎さんは使われてたんですけど、うん、高いので、うん、マグロよりもリーズナブルに楽しめるブリで作ってみようと思いまして、やったらとっても美味しかったんで、ちょっとリピートしています、
はい、
でとっても簡単、これも材料も簡単です。まず材料です、いきます。ネギ、そして刺身用のブリ、
うん、
そして椎茸、
うん、
この3つが具です。そしてとっても大事なのが黒胡椒のホール粒です。
あ、
丸いまま、
はいはい
はいはい、それと粗挽きの黒胡椒、
うん、
この2つ、そしてあとはね、めんつゆ、水だけです。はい、これね、あのいわゆるネギマ鍋の作り方と同じように、まずネギは焼き目をつけます、
はい、
お鍋にね、はい、小鍋にもう油とか引かないで5センチほどに切ったお鍋をコロコロと焼き目をつけてください、まあ、香ばしい香りがしてきます、うん、もうそろそろ焼きネギのね季節もやってまいりますので、
もうちょっとですかね、
はい、うんうん、もうそのネギが旬の時期もやってきますので、うんうん、でネギに焼き目をつけましたら、今度はですね、めんつゆとお水で、お蕎麦のつゆぐらいの濃さ、はい、いわゆるうどんとかお蕎麦のつゆの好みの濃さのめんつゆを入れてください。お水も入れてください。そしてブクブクブクっとなったところで黒胡椒のホール粒を入れます。でこれね、あのちょっと一晩おつまみ用に一晩お鍋を食べるって感じだと 5、6粒一人当たり入れるんですけど、うん、なんとね、この粒のね胡椒を食べるんです、そのまま
ちょっとなんか怖い
でしょ
怖い
なんだけど、これグツグツ煮えると柔らかくなって、
うん、そうなんだ、
うん、身自体が、はい、あのカリッじゃなくて、はい、身自体が柔らかくなって、しかもその噛んだ時の感じと、はい、このブリの感じがすごくいいんですよ、
は
い、口の中で、で本当にねお酒に合うなっていう、うんうんうん、で、まあ、お通しとかおつまみになるなと思うんですけども、うん、でその粒を入れてください。でも私結構多めに入れました、
うん、
1人10粒ぐらい食べられるぐらいバッと入れて、でそこにブリ、刺身用のブリを入れちゃいます。でしゃぶしゃぶってやるような感じよりももうちょっと煮た方がいいです。はい、もうちょっと煮ます。でもうそれでねほぼ出来上がり、
はい、
でそこに食べるときにお好みで黒胡椒の粗挽きを振ってください。で食べるとね、あ、もちろんこの椎茸もね、ごめんなさい、うん、ブリと一緒に椎茸も入れてください、はい、で椎茸以外にもお豆腐とか、
あ、
うん、えのきとか入れても、 ちょっとボリュームが出て美味しいかなと思いますけども、うん、このね本当にねこのホールの黒胡椒を柔らかくしたものをかじりながら、うん、このめんつゆで煮えたブリを食べる、うん、ネギを食べると、うん、ほんと口の中がねマリアージュです。
あ
美味しいです。
へ、うん、
で、まあ、あの赤ワインにももちろん合います、はい、でお魚なんだけどこの多分黒胡椒で口の中がなんていうのかなお魚独特の香りが少し消えるんですね。だから多分ワインが合うんだと思うんですけども、もちろんビールも、
あ、はい、ビールも、はい
はい、ミラーさんにはビールで、はいはい、ビールもいいし、うん、まあ、食材がこれですから日本酒にも合いますので、まあ、ちょっとねご飯 の、うん、メインに行く前のちょっとした小鍋のおつまみっていう感じで、うん、ぜひよかったら皆さん試してみてください、うん、ネギブリ鍋ですけど、うん、この胡椒がポイント、ホールの胡椒がね、というねご紹介でした、
口の中でびっくりしちゃうね、は
い、なんか ね、でも思ったほどびっくりしません、
うん、そうなんだ、
柔らかくなってね、うんうんうん、なんでふわっと口の中に広がる感じがすごくね、なんか他の食材でもねこれいけるなと思うので、うん、ちょっとおかずの鍋にしてもいいかなとはちょっと思っていますが、
はい、
はい、そんなわけで、
はい
はい、ベリベリクッキングでございました、はいはい、皆さんよかったらね試してください、
はい、
続きまして今週の一曲のコーナーです。今週の一曲はですね、まあ、私が常日頃から大好きな言っている富田裕子さんのカシオペアの2人という曲をお届けしたいと思います、はい、で、まあね、冬の星座としてね、冬によく見える星座カシオペアのお話なんですけれども、まあ、そうね、歌った歌なんですけども、1982年のちょうど11月にやっぱりリリースされています。で、まあ、澄んだ空にこの裕子さんの澄んだ声というのがとても合うなというね、うん、そういうお歌なんですけれども、まあ、毎度お話ししておりますけれども、まあ、後にね桜井あゆみちゃんがカバーする歌手なんですね、富田裕子さんってね、
はい、
でもあゆみさんはこのカシオペアの2人はカバーしてないんですけども、
そうなんですね、
はい、なんかコンサートで歌ったことはあったかな、
うん、
はい、でこのカシオペアの2人は富田裕子さんの5枚目のシングルということで、はい、シングルレコードにもなった歌です。で冬になりかけの頃にねやっぱこれ聞くと本当切なくて、なんかこれから冬に向かう気持ちがなんか盛り立てられるっていうか、
うん、
寂しくて切ないんだけれども、なんとなくその冬の感じが楽しいのとまた違うんだよな、なんかちょっとね冬が来たなっていう感じがするという、ね、
この時期にぴったりな曲なんですね、
はい、曲です、うん、では皆さん聞いてください。富田裕子カシオペアの2人。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで、
バイバイ。
ラジオポアロ。